続けてルカによる福音書を共に見ておりますが、今日はルカの19章の41節から48節の箇所です。157ページ、聖書の157ページになりますが、ルカの19章の41節から48節までです。以前から見てますが、イエス様がこのエルサレムへの最後の旅をしております。そして間もなく逮捕されて十字架の刑になります。このようにイエス様がエルサレムで死のうとしていますが、それは私たち罪人のために、その罪の裁きを受けるために、そういうように主はエルサレムに来られたわけですね。今日はですね、そのような流れの中でイエス様の愛について注目したいと思います。このイエス様の愛ということを見たとすれば、至るところにそれは見られるように思いますね。イエス様の生涯の中で至るところに見られると思いますが、でも今日の箇所もそういう中の一つですね。で、実際今日の箇所では2つの出来事がありますが、いずれもですね、イエス様の愛を示しているように思います。まず最初のことは、イエス様がまだエルサレムの外にいる時に起きたことからですね。まずこの19章41節から44節までお読みします。157ページ、ルカの19章41節。エルサレムに近くなった頃、都を見られたイエスはその都のために泣いて、言われた。お前ももしこの日のうちに平和のことを知っていたのなら、しかし今はそのことがお前の目から隠されている。やがてお前の敵がお前に対して類を築き、周りを取り巻き、四方から攻め寄せ、そしてお前とその中の子供たちを地に叩きつけ、お前の中で一つの石も他の石の上に積まれたままでは残さない日がやってくる。それはお前が神の訪れの時を知らなかったからだ、というこの箇所ですね。まずはイエス様の涙、泣かれたとありますね。涙を流されたんですね。で、まずですね、この箇所を考えたいと思いますね。イエス様の愛について見てますが、イエス様の涙、エルサレムを見て、そして彼は泣いたとありますね。そしてそこにイエス様の思いが記されていますね。さあ、このイエス様の涙ですが、それは自分のためではないんですね。もう状況を考えれば、彼は今エルサレムに入ろうとしています。数日後彼は逮捕され、そして十字架の刑になります。私たちの場合はね、数日後何があるかわからないですよね。でもイエス様はすでに知っておられますし、弟子たちにその話を何回もしておりますね。で、結局後のイエス様、逮捕される間際にゲッセマネの園で彼は涙を流しながら祈ります。で、その時には何を一番悲しまれたかというと、肉体の苦痛やいろんな問題ではなくて、私たちのために罪となる、そしてその罪となるので天のお父様との交わりが隔てられるというこのことですね。天のお父様の愛ゆえに涙を流しているんですね、その場は。でもここの場合はですね、その涙はイエス様ご自身のためではないんですね。 そうではなくて、このエルサレムのために涙を流しますね。自分のさまざまなね、これから起こることではなくて、結局このエルサレムはのため、そしてこのエルサレムというと、じゃあ誰かというと、イエス様を拒むこの人たちですよね。イエス様を認めない人たち、そしてゆくゆくイエス様を十字架につけようとね、こう叫ぶ人たちですよね。こういう人たちのためにイエス様が涙を流しているわけです。じゃあどうしてこのエルサレムのために泣いているか、涙を流しているかというと、まあ、ここにありますが、まあ、一つには42節ですね。お前も、まあ、エルサレムの人々ですね、お前ももしこの日のうちに平和のことを知っていたのなら、しかし今はそのことがお前の目から隠されている、ね。まあ、このエルサレムが盲目なので涙を流してますね。結局このユダヤ人の特に指導者たち、そして他群衆の多くは、このイエス様が誠のメシアである、約束の救い主であるということをちゃんと理解してないんですね。ちゃんとそれを見えてないわけです。盲目なんです。目が見えないわけですね。まあ、イエス様がさまざまな素晴らしい奇跡を起こしたり、愛を示したりしてきたわけですが、まあ、でもイエス様はこの人たちのために涙を流しています、ね。この人たちが数日後イエス様を十字架につけようと叫ぶ人たちですが、イエス様は彼らを愛し、そしてこのように涙を流してまで悲しむわけですね、この状況を。結局本来ならばここにね、平和のことを知っていたのならとありますが、この平和というのは、いわばこうローマと平和条約というような話ではありませんね。そうではなくて、誠の神様との平和のこの機会がありますね。私たちの罪は神様に喧嘩を仕掛けるようなものですが、この私たちはイエス様を通して神様といわば平和条約を結ぶことができるんですね。罪許されて、神の子とされ、そしてそういう平和の中に入れられるわけですが、まあ、そのような機会があるのにもかかわらず、彼らは目が見えない盲目で、まあ、これは、肉眼のことではもちろんありませんね。そういうことであれば、イエス様はいろんなね、そういう盲人を癒してきたんですけど、そうではなくて霊的な目ですね。彼らは自分の罪が見えてない、神様の御前における罪深さ、そしてあるいは救い主が必要であること、救い主がこう使わされたこと、そういうのが見えない、まあ、盲目ですね。イエス様が誠の救い主であるというのは分かってない、見えてない。でそういうようなこう状況でイエス様がそのエルサレムの町を見下ろしてね、この目を涙を流しております。まあ、そう考えると今日もどうでしょうかね。イエス様は長岡の町を見下ろして涙を流すような気もしますよね。あるいは日本の町々や、あるいは日本限らず世の中の多くの町もそうですよね。多くの人々がこの救い主の必要を見えてない、わからない、残念なね、悲しいような様子ですね。そしてもう一つですね、まあ、結局エルサレムが盲目ということがありますが、その盲目であるゆえに大変なことが起こるんですね。それはエルサレムの来たる裁きのためにイエス様が涙を流しています、まあ、この43節4節にはそういういきさつがあるわけですね。やがてこの敵が来て、まあ、このエルサレムを四方攻め寄せるというね、そしてこうそこには、まあ、多くの者が死ぬことと、まあ、町自体が跡形もなくなるというね、石の上に石が積まないっていう、積んでない、こう全てをこう粉々に壊してしまうというね、こういう状況ですよね。まあ、このエルサレムの町にそういうことが起こることもイエス様が覚えて涙を流してます。 これはやはり、ね、イエス様を拒む人たちですよ。でもそういうね、注意しないとね、私たちはそういうふうにこう痛い目に遭うと、その痛い目に遭わせた相手が痛い目に遭うことを喜ぶこともね、まあ悪いですけど、そういうことがあるでしょ。イエス様はそうじゃないんですね。涙を流してますね。しめしめとかね、そんなふうに思ってないんですよ、ね、泣いてます、悲しんでますね。で、実際このように起こるわけですね。ローマの兵隊たちが、まあ、この十字架から40年も経たないうちに来て、そしてこの町が滅ぼされ、人々が散らされ、多く殺され、あるいは奴隷とされ、この宮も滅ぼされ、そしてこの神様のこう裁きに、まあ、合うんですね。で、その理由は、このせっかく救い主が来ているのにもかかわらず、救い主を必要としない、拒む、この罪ゆえのこう神様からの大変な裁きで、その裁きを見たイエス様は、そのことを涙を流してね、悲しんでるわけです。まあ、イエス様が旧約聖書の多くの予言を成就しましたね。で、そのことを通してご自分が誠のメシアである、救い主だということを様々と示しております。盲人の目を開けたり、あるいはその足の苗えた、ね、よく歩けない方が癒されたり、まあ、極端な話、死者も蘇ったり、そんな様々をしてきたわけですね。その教えもそうですが、全てがイエス様が本当の約束の救い主なんだということを示しているにもかかわらず、彼らはイエス様を拒むんですね。そしてそのように拒まれたイエス様は、彼らを憎むのではなく、仕返しを願うのではなく、このように彼らのやがて来る裁きを見て涙を流して悲しんでいるわけですね。まあ、これは当然イエス様のこの私たち罪人に対する深い愛をね、示しています。私たちもね、罪人も本当に言うならば神様を拒んできたこのものですね。そのような私たちに対する主の深い愛が、まあ、示されています。さあ、それとまた今度場面が変わりますね。状況変わってイエス様がエルサレムに入っていきます。そして入っていきますと宮に行かれますが、45節から次の状況について見ていきたいと思います。45節ですね。宮に入られたイエスは商売人たちを追い出し始め、こう言われた。私の家は祈りの家ではない、なければならないと書いてある。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にした。イエスは毎日宮で教えておられ、祭司長、律法学者、民の主だった者たちはイエスを殺そうと狙っていたが、どうしてよいかわからなかった。民衆が皆熱心にイエスの話を耳に傾けていたからであるというね。まあ、こういう次の場面ですね、この箇所。まあ、この箇所では涙ではなくて、今度はイエス様のいわば怒りですね、起こるわけですね。でもここもやはりイエス様の愛を示してますね。まあ、涙っていうのは私たちは割とね、愛とつなげやすいですけどね、怒りっていうのもやはりこの場で愛を示してますね。まあ、説明していきますが、まあ、このイエス様の怒りっていうのは自分のためではないんですね。例えば、まあ、私たちはですね、結構ひどい目にあったり、人にこう悪くされたり、いろいろそう問題に直面すると怒ったりはしますね。私もそうですね、残念ながら結構そういうところがありますね。 まあ、恥ずかしい面もあるけどそうなんですね。 でもイエス様はですね、 この、まあ、ここにあるようにこの指導者たちはイエス様を殺そうと企んでます。でイエス様は知ってますよね。このことは秘密じゃないんです。イエス様はもちろん分かってますね。でそのゆえに怒ってるわけじゃないんです、ね、そういうことじゃないんです。ここでじゃあ何をイエス様が怒ってるかというと、それは例えば自分の評判とかね、人に意地悪されたとかいうようなそんな類ではなくて、そうではなくてこの神様の礼拝する場、この宮の活用の仕方、用い方ね、こういう宮をけなしているこの様子をイエス様が許せない、まあ、怒っているわけですね。だからそれは自分のためではなくて天のお父様のゆえに怒っているわけです。結局天のお父様をちゃんと礼拝すべき場所なのに、彼らはそれを、まあ、いわば商売として活用したりね、お金ボロ儲け、そんなこう悪い商売をしているんです。だからここのイエス様の怒りっていうのは、まあ、ほとんど私たちの怒りの場合はね、しばしば愛ゆえじゃないんですね。まあ、愛ゆえといえば自己愛ですよね、自分への愛。でもイエス様のは違います。そうじゃなくてイエス様は天のお父様を愛しているゆえに、これはもう許せない、こうほっとけないというね、こういう状況ですね。だから主と主の宮のために怒っているわけですね。そういう神様への、天のお父様への愛のゆえです。結局この神様の宮、主の宮っていうのはどういう場所かというと、まあ、主にユダヤ人が集まってそこで礼拝を捧げ主に祈る場所なんですね。でも異邦人もそこに集まることもできます。年間中、一年中ね、まあ、自由にそこに行って礼拝を捧げできるんですが、まあ、ちょうどこの時期は杉越の祭りですから、そういう祭りもいろいろとあるわけですね。そうするとユダヤ人がエルサレムに集まり、そこで主を礼拝します。でこの宮の構造を見ますとね、そこには異邦人の広場があるんです。異邦人の広場、それはどういうことかというと、ユダヤ人ではない、まあ、我々今日集まっている私たちのようなものは宮に行ったとすれば、ユダヤ人の広場には入れない、あるいは宮の部分、ある部分は入れない、ユダヤ人ではないと入れてもらえない。でも異邦人の広場には入れます。でそういうようなこう作りになってますね。で結局だから異邦人もそこに集まって礼拝をするわけです。そういう人もいます。ただしイエス様が何を怒ったかというと、この商売人がこの異邦人の広場を利用して、そこにお店を出して、出店、ね、いっぱい出して、そしていろいろ売ってるわけですね。で、まあ、特にそれは鳩とかね、鳩っていうのはこう捧げ物としてあるわけですが、鳩とか、あとはその、まあ、ここには書いてないんです、他の福音書では。両替、だからそのいろんなお金をこの宮のお金に変える、まあ、両替屋さんっていうね、このお金を交換する人たちですね。こういう人たちもいます。で、まあ、確かにその宮のなんていうかね、銭っていうか、そういう金が必要なので、そのこと自体をけなしてないんです。一つは場所ですね。そういうふうに異邦人が入れないほどいっぱいにこうね、商売に入れてやっていることを怒っているのが一つと、そしてまあそれは当然最初はみんなのためと思って始めたことなんでしょうけども、しかしながら今となってはボロ儲けする場でもあるわけですね。すなわち正当な値段で鳩を売ったり、羊や、ね、牛を売ったりではなくて、あるいは正当なこう金銭の取引をしないわけですよね。ずるくいっぱい取り立てるような、こんなこうこともあります。 だから、まあ、その両方ですよね。神様のせっかく礼拝の場なのに、それを商売の機会にして、まあ、裏金やいろんな動きますよね、こういうところにね。きっとユダヤ人の指導者たちにもね、そういうのが動いてるんでしょうね。でもとにかくそういう汚らしい神様の宮の中の様子をですね、イエス様が、まあ、許せない、怒って、そしてこう追い出すんですね。結局ですから、まあこの、まあ貪欲がこの宮の本来の目的を邪魔していることから、まあ、怒っているわけですね。でみんながこうここで金儲けをしようと、でこの礼拝がどっか行っちゃうような、そんなこう様子でイエス様が怒っているんですね。で結局イエス様がこのことを2回しているんですね。すなわちこの宮からですね、商売人を追い出しているんです。まあ、1回目はあのヨハネによる福音書の2章に記されています。ちょっと見たいと思いますが、2章の172章の 13節ですが、ページは175ページですね。ヨハネの2章の13節ですね。175ページですが、ユダヤ人の過越しの祭りが近づき、イエスはエルサレムに登られた。同じ時期ですよね、過越の祭り。そして宮の中に牛や羊や鳩を売る者たちと両替人たちが座っているのをご覧になり、細縄で鞭を作って、羊も牛も皆宮から追い出し、両替人の金を散らし、その台を倒し、また鳩を売る者に言われた。それをここから持ち出していけ。私の父の家を商売の家としてはならない。まあ、こういうのがイエス様の公開伝道の初めにあったんですね。これは最初の過越の祭りの時ですが、ですからそのようにイエス様がこの伝道を始めている、この伝道の始まりにこんなこともありました。そして、まあ、さっきこの今日見ているのはルカによる福音書の箇所はね、この一番最後のね、まあ、あの過越の祭りの様子でもありますね。だからまたまたこのように彼らはやってますね。そしてイエス様がその宮を清めるわけですね。結局さっき言ったように、この異邦人の広場というのを、まあ、商売のために活用し、まあ、そこに人が集まったり礼拝ができない、こんな状況になっているわけですね。で結局この宮というのはもちろん中心にはユダヤ人のために作られたものですが、例えばちょっとですね、マルコによる福音書この箇所も同じ状況ついてありますが、89ページマルコの11章の17節ですね。マルコの11章の17節、89ページですが、17節にこうありますね。そして彼に教えて言われた。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれると書いてあるのではありませんか。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしたのです。まあ、同じ箇所ですけど、ここには加わっているのがこのすべての民の祈りの場っていうね、こう世界中のこういろんな人がね、こう集まって礼拝ができる、結局この宮は全世界に神様の証をする場でもあったんですね。で、まあ、イエス様がこの人たちを追い出してから、そこで人々を教えたり、まあ、このマタイによる福音書の箇所を見ますと、ここでいろんな人を癒されたとありますね。ちょっと見ましょうかね。マタイの21章の14節になりますが、42ページですね。42ページ、マタイの21章の14節ですが、また宮の中で そうですね、また宮の中で盲人や足の苗た人たちが身元に来たのでイエスは彼らを癒されたとありますね。まあ人を教えたり癒したりもしていますね、この宮で。でそうするとじゃあどうなったかというと、その様子を見る民衆人たちはね、こうイエス様を神様の皆を賛美するんですね。15節ですが、ところが祭司長立法学者たちはイエスのなさった驚くべきいろんなことを見、また宮の中で子供たちがダビデの子にホサナと言って叫んでいるのを見て腹を立てた、ね、腹を立てた。そしてイエスに言った、あなたは子供たちが 何と言っているかお聞きですか。イエスは言った、聞いてます。あなたは幼子と血のみ子たちの口に賛美を用意されたとあるのをあなた方は読まれなかったのですかとこう言うんですね。で結局そのようにさまざまなですね、まあ普通だったら商売人がね、はいはい、いらっしゃいいらっしゃいってこう日本だとそうなりますよね。まあ、そんなこう様子でしょうね。でそれがこう追い出して、むしろ神様の皆を賛美しているわけですが、それを腹立たしく思う、ひどい話ですよね。そしてこのイエス様をどうにかして殺そうと思うわけですね。子供たちが特にこのイエス様のことを賛美しているんですね。ダビデの子にホサナというね、ダビデの子っていうのはだから約束の救い主にホサナっていうね、まあ、こういうように、あるわけです。まあ、結局このユダヤ人の指導者たちはそういうようなもろもろあって、まあ、イエス様をどうにか殺そうと企んでいたものの、民衆がこう熱心にこう、ね、見たり聞いたりこう喜んでいるので、どうにもこうにもできないというね、こう状況にあるわけです。でもすごいことですよね。結局、まあ、彼らにとってみればこの宮というのはお金と権力ですよね。自分たちの支配下の中に儲けをしながらいろいろこう、ね、動かすような、まあでも今の世の中もそうですよね。いつの時代もそうですよ。ただそれが神様の礼拝の代わりになっているというね、これこそひどい話ですよね。まあそういう様子をイエス様見て怒ったということですね。これももちろんイエス様が神様の皆を愛するゆえに、主を愛するゆえにそうしたわけですよね。だからイエス様の愛というのはこのように人、神様に対する愛、天のお父様に対する愛と、まあ、人類人々への愛をこのように2つの出来事を通して示しております。さあでも最後にですね、私たちのことをちょっと考えたいと思いますね。私たちはどうでしょうか。例えば私たちはなぜ泣いたり怒ったりするんですか、ね、まあ私自身はあんまり泣かない方ですけどね、まあ、でも泣く人は泣きますよね。でもね、まあ、残念ながら結構怒ることはありますよね。それはちょっとさっきも言ったようにちょっと恥ずかしいんだけどそうなんですね。まあでもじゃあどうしてそういうふうにね泣いたり怒ったりするのかっていうことをちょっとね最後に考えたいんだけど、まあしばしば、ね、私たちはイエス様と違う理由でねこう泣いたり怒ったりするんじゃないでしょうかね。まあ、私たちが何かこう思いがけない大変なことにあったとか困難があったとか、人にまあいわば裏切られたとかね、ひどい目にあったとか、なんかね、まあ健康面やねお金の問題やさまざまねでしょうけどね、そういう中でまあ泣いたり怒ったりするものですよね。でも 局注意しませんと、それは言うならば私たち自身のことで泣いたり怒ったりしてますよね。すなわち私はひどい目にあったとか、私はこんなこうようにされたとか、本来こんなはずじゃなかったとか、こう私たちを中心としたこう動機で泣いたり怒ったりということが多いんじゃないでしょうかね。でもどうでしょうかね、この私たちが周りの人たちが滅びゆくこと、イエス様を信じないこと、神様のことを思わないこと、神様のことをバカにすること、こういうことでもって涙を流したり奮闘したりね、怒ったり怒ったりいうことはどうでしょうか、少ないような気もしますよね。まあ、私たちのこう心は何で、何をもって動かされるのか、ね、なぜこう涙を流し怒ったりするのか、心が何をもってこう動くのかというと、意外とそれはまあ悪い方だけど、はっきり言えば自己中心だからですよね。自分のことを中心に思ってるから、気に入らないことが起こったり大変なことがなったりすると、それで怒ったり泣いたり、まあ騒いだりなんかね、こんな嫌な思いをするわけですよね。まあみんなそうだと思います。私もそうですでも本来私たちもイエス様の愛を見習うべきですね。イエス様は本当にこの最後、ね、エルサレムへの最後の旅です。そしてもう間もなくこの1週間の中ですよ、もう数日後逮捕されて鞭打たれ、唾かけられ、馬鹿にされ、十字架につけられる、そのことがあるわけですし、イエス様がそのことをちゃんと分かってるわけですよね。そういうふうになることも、そしてあるいはそれを今にも企んでること、ユダヤ人の指導者たちがね、イエス様をどうにか殺したいというね、ことを彼らは一緒にこういろいろ考えていることを分かってるわけです。分かっているけど涙を流します。分かっているけど怒る。でも怒りは自分のためではなくて、主の宮がけなされていることゆえのことですよね。イエス様のこの心はね、自分を中心としたことによって動かされるよりも、それは神様のこと、他人のことによって、まあ、動かされているわけですよね。まあ、だからまず今日一つですね、私たちもそのエルサレムの人々、イエス様をこう拒む人たちの一人だったことを覚えて、そのような私のために主が涙を流して悲しまれた、私をそれほどまでに愛してくださったなっていうことを今日改めて感謝すべきじゃないでしょうかね。本当に素晴らしい救い主です。もう本当に言葉に言い尽くせない、もうこの世の中ではなかなか見ないような、こうまあ見ないと言っていいと思います、なかなかでなくてもね、見ないような愛ですよね。そのような救い主が私たちのために使わされた、天のお父様が使わせてくださったということを改めて感謝すべきじゃないでしょうか。そしてもう一つは、そういう中でこうイエス様に見習うということは、すなわちイエス様が神を心から愛し、人を自分のように隣人を愛することを教えましたが、と理想話のただ単なる教えじゃなくて、イエス様がそれを生きたわけですよね。そのようにイエス様自ら生きておるわけです。ちょっと一箇所見ますと、マルコによる福音書の12節ですね。マルコの12章の29節から31節ですね。 92ページになりますが、92ページマルコの12章の29節、まあ有名な箇所ですね。イエス様は答えられた。一番大切なのはこれです。イスラエルよ聞け、我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。次にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この2つより大事な命令は他にありませんということですね。まあ、イエス様はこのように何回も教えていますね。神様を心から愛することと、隣人を自分のように愛しなさいということですが、まあ、そのように教えるのは、まあ、割と簡単ですね。私たちはみんな そういうことは言えます、ね、こうあるべきです。 でもそれを実行するのはなかなか難しいけど、イエス様がそのように実行もしておるわけですね。そしてまあ結局天皇と様の願いとして、ご計画として、私たちもイエス様に似るということを願っておられます。だから今日のお話を聞く中で、まずはもちろんイエス様の素晴らしい愛を感謝しますが、私はイエス様の弟子です。さあどうでしょうか。イエス様に果たしてどんぐらい従っているのかな。イエス様のように私は神を愛しているんでしょうか。イエス様のように隣人を愛しているんでしょうか。まあもちろんそうじゃないと思いますね。でもじゃあ私をそこに取り組もうというね、本当に神様の御助けいただきながら、そのように私も変えられていきたいと、こういう機会にするといかがでしょうかね。今日はイエス様の愛というのを見ましたね。まあ、エルサレムの人々は盲目で、本当に救い主が必要なのにそれが見えてない。でもイエス様は彼らのために涙を流しますね。数日経つとそこで十字架につけられますが、涙を流します。宮に入る、そこに宮が本当にけなされた状態、本来ならば礼拝の場であるのに欲望に満ちるようなね、こういう場所になっていることを見て、イエス様がそんな状況を許せなくて追い出し清めるわけですね。まあ、この2つの出来事を通してイエス様の素晴らしい愛が示されています。私たちへの愛、そしてそれは天のお父様、天の神様への愛を示していますね。で、私たちもこのような救い主が与えられたことを改めて感謝しましょう。そして本当に今日も、本当に私はもっともっとイエス様のように、まあ涙を出す、涙を流す場合、怒る場合、さっき言ったように、こう自己中心的なね、自分のゆえに涙を流したり、自分のゆえにこう怒ったりするよりも、ね、そうじゃなくて本当に隣人のこと、周りの人々のこと、神様のことを持って涙を流したり怒ったりというね、こういう心から、そういう神様と隣人を愛するものとなるように、これがこそ天のお父様の御旨ですね。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのようにイエス様がエルサレムに入られ、その前にまずエルサレムを見下ろし涙を流された、愛に満ちた様子を見ましたし、またエルサレムに入ってからも宮で、宮清めをなさった、本当に汚れたこう状況を見て、天のお父様の本来の礼拝の場がこのようにけなされていることを許すこともできず、ほっとくこともできず、イエス様が取り組みましたが、私たちも本当に怒るにしろ、涙を流すにしろ、本当に主のように自分のゆえではなく、本当に隣人のことや天のお父様のことを思っての感情、涙や怒り、その心が動かされますように、どうか導いてください。 何よりも私たちのためにこのような愛に満ちた救い主をお使わしくださったことをまた心から感謝いたします。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。